今ここ体ラジオ。おはようございます。マッサージセラピストで瞑想者表現者の藤田明美です。毎週土曜日朝9時からパープルチャンネルでお送りする今ここ体ラジオ。今の心を見つめ、今の体に感謝し、今からの未来、ここからのチャレンジを応援したい、そんな番組をお届けします。本日はですね、まあ、6月に入ってきましたけれども、ちょっと先月行った勝浦のお話とか、あと瞑想コーナーは、体にね、呼吸を送る瞑想をやっていこうかと思います。今ここ体ラジオは一般社団法人スウェディッシュディープティッシュセラピー協会の提供で、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオよりお送りいたします。ということで6月に入りました。6月6日に雨ザーザーみたいなね、絵描き歌がありますけれども、そろそろちょっとねジメジメしてきたところだと思いますけれども、なかなかこのね夏のこの暑い時がジメジメっていうのが、この日本の夏というところでございましょうかね。なかなかちょっとこのジメジメ感一番辛いかもと思うこの時期ですけれども、まあ、何が辛いっていうのは、一つにはねそのジメジメ感もありますけれども、あの洗濯物が乾かないっていうのがね一番嫌なんですよね。あのサーキュレーターとかでちょっと風を送ったりとかしてね乾かしたりとかもしてるんですけれども、あと室内乾燥ですね、浴室乾燥とかでやると、もうそれだけで浴室の周りがあちあちみたいな感じになってしまうので、もうこのね、湿気があるっていうことはお肌が、ね、しっとりできるということで、なるべくねドライに過ごしたい今日この頃ですけれども、朝のねこのね今9時の番組ですけれども、皆さん朝ごはんはもう食べられましたでしょうかね。土曜日の朝なので、まだゆっくりとねお布団の中にいらっしゃる方もいるかもしれないですし、もうすでにねお仕事とかをねやられる方もいらっしゃるこの時間ですけれども、皆さん朝ごはんって何を食べられますか？洋食和食とかねありますけれども、お休みの日だけは違うものを食べたりとかね、される方もいらっしゃると思います。私はね最近ね、大体もう朝ごはん決まった朝ごはんを食べることが多くて、米粉のねトーストと、これね 100% 米粉でできたパンなんですけれども、だからねトーストをすると本当に焼きおにぎりみたいな感じになるんですよ。なんかね面白いやつなんですけれども、なのでちょっとねトーストしてちょい焦げたりとかすると、またなんかちょっとお焦げみたいな感じで、その米粉のパンと、あと目玉焼きと、あとはブロッコリーを、目玉焼きを作るときにもうワンパンです、ワンパンでやります。ブロッコリーを、焼いて、その横で目玉焼きを焼くみたいな感じで、で、ブロッコリーも目玉焼きもすごくタンパク質が多いんですよね。朝ちゃんとねタンパク質を取りたいというね肉体労働者ですのでね。で、それで最近ちょっとそれに付き足したのがアボガドをね付け加えて、これもアボガドもまたねまたタンパク質があるという感じで、もう朝はタンパク源をがっつりとってみたいなところですね。もう何しろねちょっとベジタリアンなもので、タンパク源はそういうね野菜とか、あとは、卵は食べるので、ね、卵とか そっからね撮ってきてます。で、実はね先月友達がアメリカにいるね、アメリカに住んでいる、あの前ねあのゲストに出ていただいたマッサージセラピストの翔子ちゃんが日本に一時帰国した時に会って、でその時にねあのお土産をくれたんですけれども、それがあの温度計付きの湯沸かしポット、湯沸かしポットって言わないのか、普通のポット、あの別に電気とかつながってなくって、コンロにかけるポットなんですけども、それに温度計がついてて、これがね何かと便利なんですよ。で朝はそういうねあの米粉パンなので、最近はね、日本茶、緑茶を朝飲んでるんですけれども、でその緑茶も実はあんまり温度が高いと美味しい味が出ないっていうのをなんかお茶専門店の方から聞いて、で大体やっぱり60度ぐらいまでにしてくださいって言ってたので、で普段ね60度ってちょっと分かんないじゃないですか。でもその温度計付きだからね60度ってすごいよく分かるんですよ。でアメリカから持って帰ってきたにもかかわらず、そのファーレンハイトとセルシオっていう、そのなんて言ったっけ、華氏と摂氏で、日本の、 あの何度みたいなやつもちゃんと書いてあるから、それがまたねよくって、で、60度から80度までのところが黄色いなんかあのメモリになってて、80度以上が赤のメモリになってるから、これもまたね朝の寝ぼけたまなこでも見やすくって、で60度ぐらいで日本茶を入れると、ね、本当に美味しいんですよね。やっぱあれあちあちのね、チンチンに火なんていうか、なんていうの、煮出したじゃないけれども、熱々のやつをお茶として入れるよりもね、60度ぐらいの中ね入れるとね柔らかい感じで、すごくね葉っぱの香りとかね甘みが出るような感じで、とってもね美味しいんですよね。なので皆さんも温度計付きのポットおすすめです。まあ、それはねコーヒーとかを入れるときに温度計があったりとかするのと、あと注ぎ口がこうねこう首のとこがするんって長いので、よりコーヒーを入れたりとかするときも美味しく入れられるっていう形でね、私もコーヒーは家ではちょっとデカフェを飲んでるんですけれども、それもそれでねなんか入れるとね美味しく感じますので、まあね皆さんだいぶねちょっと暑くなってきて、朝は冷たいものが飲みたいかもしれませんが、お腹をね温めるためには朝は温かい飲み物を飲むのをやっぱりおすすめしております。そしてですね、先月なんですけれども、CI っていうねコンタクトインプロビゼーションのワークショップが勝浦でありまして行ってきました。コンタクトインプロビゼーションというのは、即興のダンスなんですけれども、まあ、ペアで踊ったり、まあ、3人で踊ったりするんですけれども、もう全てね即興でやっていくっていうので、毎年5月にコンタクトインプロビゼーションフェスティバルという感じで東京でやったりすることが多いんですね。で、今回は勝浦だったので、で勝浦で3泊4日だったか2泊3日だったかな、なんかそういう感じでちょっと長いやつなんですけれども、ちょっと私は泊まるわけにもいかないので、お仕事もあって、なので、初日だけ行ったんです。でそれが初日が5月2日だったんですけど、5月2日って私すっかりゴールデンウィークなんですよね。で勝浦ってバスで東京駅からビューンって行けるので、だいたい2時間ぐらいかかるのかな、なんだけどさすがに土曜日の朝の、ゴールデンウィークの日で5月2日だったから、めちゃめちゃ道が混んでて、で、2時間で行けるところが結局都内を抜けるのに1時間かかってしまって、結構3時間以上かかっちゃったんですよ。でもう私のイメージの中ではちょっと早めに着いて勝浦で美味しい海鮮丼をたらふく食べて、そっから体を動かして、でしっかりと消費しようと思ってたのが もう全然そんな間に合わなくなっちゃって、もう着いた時点でもうほとんどワークショップが始まる時間だったんですね。でそこからまた歩いて15分ぐらいのとこだったのが会場だったかな。なんかもう着いて海鮮丼の口になっているものをもうしょうがなくわーって言って、で、そこから4時間ぐらいだったかな、ワークショップを受けて、で帰りもちょうどいい電車が、なんかこう帰りもバスだとちょっとね、都内でまた混むの嫌だなとか、反対側がいいかなとも思ったんですけれども、まあ、帰りは電車で帰ろうと思って、で、勝浦ってなんか特急があるんですよ。でその特急に間に合わせようと思って、また15分の距離をなんか走りながら勝浦駅に行って、で勝浦駅で切符を買おうとしたら、あまりにもギリギリすぎて特急の切符が買えなかったというね。あーとか思って、で結局その特急は見逃してしまったんですけれども、その次の、まあ、電車に乗って帰って、なんか本当に朝バタバタと家を出てからずっとバタバタしてて、でやっと、まあ、電車乗って帰ってきたんですけれども、でも私としてはもう海鮮丼が食べたくて食べたくてしょうがないんですよ。もう海鮮丼を食べに行ったようなそんなぐらい、でも海鮮丼食べれなかったらもうこれはしょうがないと思って、東京駅でもう食べようと、ね、東京駅で何個かあるんですよね、そのお寿司屋さんみたいなのがね。で、でもやっぱりね、もう混んでるの本当に、ゴールデンウィークだから。で回転寿司みたいなのがあったのかな、回転寿司みたいなとこにあったんだけど、で意外と高くって、一皿800円とかなんか結構高いなと思ってちょっとひるんでしまい、でちょっと他はないかと思って探して、で探し当てたらなんかあったんですよ、新幹線乗り場の近くなのかな、なんかあって、でまあそこはまあまあリーズナブルだなと思ったんですね。でそれはなんかね、こう1の皿2の皿3の皿4の皿みたいな感じであって、で1個のお皿にだいたい3貫か4貫乗ってるんですね。でこれもう決まったものですみたいなの書いてあって、で2200円って書いてあったんですよ。あ、なんだ、なかなかリーズナブルじゃないかと思って、でお店に入って、でまあまあ混んではいたけれども、すぐもう座れたんですね。でやったと思って座って、でさて頼もうと思って、お茶とかね、こうなんかガリとか出してくれて、さあ頼もうと思って見たら、なんと一皿2200円だったんですよ。だから1個の皿に3貫か4貫しかないのに2200円と思って、なんかここですごい葛藤があって、うーどうしよう、一皿だけ食べて帰るのもね、お腹空いちゃうし中途半端じゃないですか。やっぱ二皿は食べたいよなって、二皿食べて、まあ、7貫ぐらいですよ、7貫で4400円かとかって思ってでもうそこでめっちゃ葛藤して、やっぱりすいませんって言って出てきたんですけれども、なんかお店の人もちょっと日本人ではない方がウェイトレスさんで、あ、いいですよみたいな感じで、なんか別に言葉も交わさず、あ、じゃあどうぞみたいな、出てくださいどうぞみたいな感じですんなり出させてくださったんですが、もうね本当に葛藤しました。ここで恥ずかしい思いをするか、いやいや恥ずかしいことじゃない、間違えただけだと思ってるか、でもそこでここをね、すいませんって言って出てきた自分を本当に褒めました、その時このね、7貫4400円はもう桂に行って帰って、バス代がもうね、行き帰りバスとね電車代がもう行き帰り2000円同士だから4000円以上かかってるわけですよ。で、そのねワークショップ代も9000円ぐらいかかっちゃってるわけですよ。もう1日の予算出てます。で、もう桂で食べるんだったらだいたい海鮮丼も2500-600円から、まあ、3000円もしないだろうっていう、そういう算段だったんですけども、ちょっとそこで もうすいませんって出てきて、でも私の口の海鮮丼どうしようもなく食べたいと。でそこであったと思ったのが、近畿大学の、海産水産学部がやってるお店があるんですよ、近大のお店が。でそこは全部その近畿大学が研究している養殖している魚をね扱ったあの養殖魚専門店なんですけれども、ここがあったと思って、で刺身定食を頼みまして、でもうお刺身も4種類で、その4種類それぞれ3切れか4切れついてんですよ。で小鉢があって、でお味噌汁があって、でほかほかのご飯があって、そして締めて2600円、パチパチパチパチ、ありがとう本当にほっとしました。もうがっついておりましたけれども、なんかそこでね、もうよくやったと本日私のこのね胃袋も収めてくれたしね、頑張って勝浦行って帰ってきてご褒美じゃと思って美味しく、ね、刺身丼を食べさせていただきましたという、そういうことでした。でもね、なかなかお店に入ってね、出るってなかなかできないですよね。でも今までね、お店に入って出たのが、そういえば思い返すと1回やりまして、そこはね、ランチの時に入ったんですよ。で、ランチで入って、で、私元もね、ベジタリアンだから、やっぱ気をつけるわけです。入ったお店にね、お魚か、野菜の何かがあるかと思って。で、そこは、なんかとってもヘルシーな感じの、美味しい玄米の、なんかそういうお店って感じだったので、まさかと思って入ったら、肉料理しかなかったんですよね。で、なんかいろんなセレクションがあって、魚料理がなくてって言うんだったらわかるんですけど、全部肉だったんですよ。だから、あ、すいません、肉が食べれないんでって言って出てきたことあったんですけれどもね。まあ、ちょっとそういう感じで、頑張りまして。頑張りまして。何を頑張ってんだろう。本当にお店の方には申し訳ないんですけれども、でも、ちょっと勇気を持って、行動したという自分を褒めてあげようと思っております。それでは、ここでジングル入れて、瞑想コーナーに行きましょう。藤田明美の瞑想コーナー、本日は呼吸を体に巡らす瞑想を一緒にしていきましょう。それではゆったりと座っていきます。立っている方もちょっとね、足の裏を感じながら肩の力を抜いて立っていってください。座っている方も肩の力を抜いて、まだまだベッドで横になっている方もそのまま背中をね、ベッドに預けていきましょう。まずはね、呼吸をしていきます。鼻から大きく吸って、そして鼻からふーっと吐いていきます。大きくフレッシュな空気を吸って、そして体の力みが出ていくような感じで吐いていきます。吸って吐いてを繰り返していきましょう。それでは呼吸に意識を向けていきます。鼻から呼吸が入って、そして鼻から出ていくのを感じていきます。そして今度はその呼吸を脳に向かって吸って、そして脳からいらない思いを全部吐き出していきましょう。呼吸を脳に届けさせて、そして脳からいらないものを全部呼吸とともに体外に送り出していきます。 かりと三層脳に与えていきます。たくさんの酸素を、ね、脳は使っているんですね。だからとても疲れてくると酸素不足になってしまいますので、呼吸をしっかりと脳に届けていきます。ちょっと頭が涼しい感じにね、クールダウンしていってるようだったら、その感覚を味わっていきましょう。頭に呼吸を送り、そして呼吸を頭の中のいらないものとともに吐き出していきます。それでは次は喉に呼吸を送っていきます。胸に行く途中の喉、そこを通っていきます。この喉には何か言葉を使えてしまったりとか、言いたいことが言えずにここで止めてしまったりしている、そんな場所になります。しっかり喉に呼吸を送っていきます。そして言えなかった言葉、言えなかった思いを喉からまた呼吸に乗せて吐き出していきましょう。ゆったりと喉に向かって呼吸をしていきます。吸って喉に届いたら、またそこから息を吐いていきます。ゆったりと喉に向けて呼吸を送り、そして喉から呼吸を吐いていきましょう。それでは次に肩に呼吸を送っていきましょう。肩こりの方多いと思います。肩もなかなか血が巡らずに肩が悪くなっているところです。そこにしっかりと酸素を送っていきます。吸った呼吸を肩に届かせて、そして肩の重いものを呼吸とともに手放していきましょう。しっかりと肩に呼吸を送っていきます。重いそんな肩に呼吸を入れて、重さをまた呼吸とともに吐き出していきます。なんとなくほんわりと暖かくなったり、なんとなく軽くなった感覚があるといいですね。それでは次に胸に呼吸を入れていきます。ここには肺があり、心臓があります。それとともに胸にはやっぱりちょっとね、悲しい思いでつっかえてしまったり、ムカつく、胸がムカつくっていうこともありますよね。ムカムカした、そんな感覚が残っていたり、胸に呼吸を入れて初めて胸がゆったりと呼吸できているのを感じることができるかもしれません。胸に向けて大きく息を吸って、胸をしっかりと膨らまして、そしてまた呼吸を吐くのに胸を縮ませていきます。胸を大きく膨らませて、そしてまた呼吸を吐いていきます。胸に捕まった思いが、それがまた溶けていくような感じで体から出ていけばいいですね。それでは次にお腹を意識していきます。お腹にしっかりと呼吸を送っていきます。お腹が膨らんだり縮んだりしていきます。お腹にはいろんな臓器があります。もしご自身でここが疲れてるなぁと思ったら、そこに呼吸を送っていってください。胃が疲れているなぁと思ったら胃に呼吸を入れて、そしてまた吐いていきます。 肝臓が疲れてるなと思ったら肝臓に呼吸を入れて、そしてそこから呼吸を吐いていきます。もしかしてお腹がプクプクとね、うまく働いてなかったり、便秘したり、お腹が痛くなったり、そういう人は大腸に向けてしっかりと呼吸を入れていきましょう。そして酸素をしっかり送って、そこのね、細胞がしっかり働くような感じ、たくさん酸素を送って、そして二酸化炭素を出していきます。それでは体の中で手や足にも意識を持っていきましょう。手が疲れた、足が疲れたっていうのがありましたら、そこに呼吸を送っていきます。吸った呼吸が手か足に届いて、またそこから呼吸が出ていく。しっかりと疲れた、よく歩いた足、いっぱい使った手に呼吸を送っていきましょう。それでは体全体を呼吸していきます。大きく吸って吐きます。もう一度吸って吐きます。皆さんの体がいつも元気で、そしてたくさん働いてくれますように。そしてお休みできるときはしっかりとお休みさせてあげてください。ではゆっくりと瞑想から出てきましょう。ではジングルお願いします。ということで、瞑想いかがだったでしょうか。今度ね、6月の27日の土曜日なんですけれども、お茶瞑想をやります。以前ね、お茶瞑想を津田直子さん、お茶人の津田直子さんとやったんですけれども、また今回も京急の大森町、大森町とかな、大森の、そこから歩いて5分ぐらいの、旅する茶屋というね、津田直子さんのお茶屋でやります。6月27日土曜日の、10時半から、約1時間半になります。そこにはね、津田直子さんのね、入れてくださったお茶があり、でそのまたお茶を使って瞑想していきます。でその後またね、お茶とお菓子を楽しむ時間がありますので、もうたっぷりとね、お茶を楽しんで瞑想していてください。前回やったのが確かね、3年4年前、もうちょっと前かな、やったんですけれども、その時もすごく大好評で、お茶をね、味わいながら、本当にね、ちょっとほろっと涙しちゃう方もいらっしゃったりとか、本当に元気になったりとか、お茶をねしっかり楽しんでいただくことができましたので、ぜひぜひね、今回もね、6月27日の土曜日、土曜日ね、今ここからのラジオを聞いて、10時半からになりますので、10時半から、旅する茶屋、京急の大森町でねやりますので、ぜひご参加ください。参加費は4500円になります。とってもね、お茶が美味しいですので、お得な、時間になると思いますので、土曜日の朝ね、お茶を楽しんでみてください。私もねすごくここでねやっていくのが楽しみになっていますので、ぜひ皆さん、お申し込みは私の方にね、メールとかしていただいても結構ですし、この今ここからだラジオの、番組のホームページの方から私の方にメッセージをくださってもいいですし、直接ね、LINE を知っている方は LINE でも結構ですので、ぜひぜひ私にコンタクトを取ってください。皆さんのご参加お待ちしております。それでは本日もお聞きいただきましてありがとうございました。お相手は藤田明美でした。Have a nice weekend. 良い週末をお過ごしください。